はい、ポチ、使徒行伝2章32節から39節です。振り返ってみますけど、先週の出来事みんな覚えてますか？先週どんなことが起こったか、
聖霊が下って
みんな急に他の言葉を喋る、
はい、そうです。みんな急に他の国の言葉を喋り出したっていうことね。そうなんですよ。でそれを見ていた人たちが、まあ、エルサレムにいた人たちですね、みんながなんでこりゃって言って、お互いにね、どうなっとんっていうところが先週のとこやったよね。で今日はそれの続きなんやけど、なんとですね、今日これはみんな気がついたかと思うんだけど、ある人がみんなに向かって話をしよる場面ね。で誰が話しよるかっていうのは今日読んだとこには出てきてないんやけど、聖書読んでいくとですね、2章のね14節ぐらい、ジェシカ早いな、誰が話しとるかっていうのを書いてあるんやけど、誰か知ってますかみんな？そうね、ピーター、いきなり英語できましたね、これね。いきなりピーター
、ピーター
、ああピーター、ピーター、ピーターで、あれね、北京語でピーターで、そう、ピーターしよう、ね、言ってました。そうなんですよ、ペテロがこの話をしていた。でこれが今日のまず最初のポイント。ペテロってさ、みんなさ、どんな人やったか知っとる？
使徒。
使徒やけど、その前は何やった？
漁師
やったよね。漁師だから魚取る人やったんですよ、この人ね。で漁師ってさ、どんな人やったか、どんな人やったと思う？漁師ってもちろん魚取るんやけど、他にどんな人やったかみんな分かる？
あんまり知識がない。
うん、あの魚取ることに関してはめちゃくちゃプロなんですよ。だからそれはよく知ってる。しかし他のこと、特にこの時代ね、このユダヤのこの2000年ぐらい前の時代に、まあ学歴が高いね、高学歴って言われる人が知っていたようなことは全然知らなかった。つまり今で言ったら大学出ましたよ、大学院出ましたよとかいうようなことを一切知らなかったんです。だから結構、シンプルな生活、まあ、つまりね、魚を取ることが上手であればそれでいいわけやから、そういう生活をしよったわけよね。なんか難しいその聖書の話とか、いろんなそういうなんか立法、ね、掟とかルールとか、それから政治の話とか歴史の話とか、そういうのあんまり知らんやった、そういう人でした。で他にどうですかね、イエス様に、まあ、このペテロがあんたついてこんねって言われてついていくようになって、まあ使徒っていうね、12人おったお弟子さんの中の一人になっていったんやけど、そのイエス様について行きよった時のペテロってどんな人やったか、みんな覚えてますか？どんな人やった？ズームの向こうの人も言っていいですよ、言ってくださいね、あの思いついたら。ペテロってどんな人やった？
木に近い。
何？
木が短い。
ああね、木が短い。ほうほうほうほうほう。他に？
イエス様しか勝たんっていう人。
イエス様しか勝たん。
なんかイエス様大好きっていう。
ああ、イエス様しか勝たんっていう言うですね。面白い。イエス様、あ、そうか。イエス様大好き。わかりやすいですね。イエス様が大好きやった。うん。他にどうですか？
イエス様知らないって言った。
お、なんかだんだんちょっとどうですか。今までは漁師やったけど、イエス様についておいでって言われて、お、ついてきた、お、かっこいい。そしてイエス様しか、もうイエス様しかいらん、イエス様しか勝たん、もうイエス様大好き、お、かっこいい。そして、気が短い、まあ、気が短いっていうのも悪く言えば気が短いかもしれないけど、よく言えばすぐ決断してすぐ動くっていうことでしょ、
うんうんうん、
ね、だからこれ良くも悪くもいいんですよね。良くも悪くもいいってどっちだよみたいな話ですけど、でもよ、このペテロも完璧だったかっていうと全然そんなことなかったね。今コウさん言ってくれましたけど、イエス様を知らんって言ったんよね。今さっきヤスがイエス様大好きやったって言ったよね。確かにそうなんですよ。そしてイエス様自身がいろいろね、世の中の人はいろいろね、自分のこと、イエス、私のことを、あいつはなんとかだとかかんとかで預言者だとかいろいろ言いよるけど、あんたたちは私のことなんて言う、なんと思うって言った時に、ペテロが一番に手を挙げて答えて、イエス様はね、生きた神様の子ね、キリストですって言ったんでしょ。この人言ったんですよ。 マタイの16章に書いてある、ね、でそこまで言ったこのペテロがよ、だからもうイエス様大好きのナンバーワンみたいな人やろ、言ってみりゃ12人おった弟子の中でももう本当この人はもうリーダー格みたいな感じよね。だっておーら行くぞお前らみたいな感じで、漁師やしね、もうちょっとこう気性が荒いっていうかね、そんな感じでナンションガチャーとかいう感じだったと思うんですよ多分ね、北九州やったらそれで、そういうペテロやった。ところがね、じゃもっと言うならあのイエス様が捕まえられた時にね、あのローマの兵隊とか、ローマじゃないや、ユダ、あの何、パリサイ人とかね、いろんな人たちがイエス様を捕まえに来た時もペテロどんなことしたか覚えてる？
イエス様もおろとして、うん、抑えかかってきた兵士の耳を
聞いて、おグッジョー、You're もうハオバラね、もうタイタイクーラー、もうすごい、そうなんですよね、イエス様を守ろうとしてこのペテロがよ、襲いか、まああの何、捕まえに来た兵隊の耳を切り落としたらスパーン、何しようかきさんって言って、北九州ならねそう耳を切り落としたら、もう俺はイエス様守るって言って自分からね立ち向かっていったわけですよ。だからそこまで見たらペテロってめちゃくちゃ熱い男やし、イエス様についていくって決めたんやから、もうイエス様大事にして、イエス様一番やし、もう何がどうあってもイエス様守る、ね、そしてイエス様神の子だ、イエス様キリストなんだ、救い主なんだって、もうガーンって告白して、もう行くぞっていう、もう気合満々のやつやったわけよ。ところがさ、その後さ、イエス様が捕まえられてね、もう本当はこんなんおかしいんやけど、その晩すぐに、しかも夜中に裁判とかするか普通みたいなね、そういう状況になって、連れて行かれた。でペテロは、今までついてきたあのイエス様が捕まえられてしまってね、でやばいどうなるんやろか、もう気が気やない、ね、心配で心配でしょうがない。それでその裁判をしよったところの中庭に入っていって、どうなっとんかなって様子を見に行った。そしたらその途中でなんとですね、いろんな人から、ああんたもあのイエスと一緒におったやろって言われるんですよ。でその都度その都度、はあ俺知らんじゃないよ、あんな人全然知らん、見たこと、今日は俺初めて見て、どうなったんかなと思って、ちょっとあのちょっとね知りたい気に来ただけなんやけど、別にどうでもいいんやけど、まあ、なんかし来ただけなんよ、いや全然知らんちゃ、マジで知らんちゃって言って3回も知らんって言ったよね。すごくね、あんだけイエス様ついていきます、イエス様神の子です、イエス様救い主です、もう敵が来たんなら俺は耳ね打ちかかってやっつけて剣で戦って、でもイエス様守りますし言ったやつよ。それがよ、それからたった何時間しか経ってないのに、もう3回も知らんって、あんな人知らんね、3回も言うんばい。みんな自分やったらさ、1回言った時点でやばっって気づくやろって思うかもしれんよね。俺やったら絶対2回せめて2回目で気づく、3回も言うとかこいつもうバカチンやんって思うかもしれん。でもペテロは3回イエス様のことを知らんち、あんなやつ知らんって言ったんよこいつね。でそのペテロがなんとですよ、今日このエルサレムにおったみんなの前でガッて立ち上がって、皆さんちょっと聞いてくださいっつって、この聖書が約束したイエス様の救いと、そしてもう一つ聖書がちゃんと約束してくれと、イエス様が約束してくれた聖霊が下ってきたんよっちゅう話をみんなにしおるわけよね。しかもさ、今日32節一番最初のとこに何ち書いてあったか、もうこれ見てさ、もうすげえなち俺思ったんですけど、もう一回32節読んでみるよね。何ち書いておか、今、あ違うわ、32はどこだ、これだ、それで、あ違うわ、え32、あこれ、その通り神様はイエスを復活させました、私たちは皆そのことの証人なのですって書いて、証人ってなんか先週のその前出てこんやった、みんな覚えてない？
覚えてない？証人っていう言葉ね。ただあなた、聖霊があなた方に下るとき、あなた方はユダヤ、エルサレムから、ユダヤ、サマリア全土、そして地の果てまで私の証人となるって書いてあったんですよ。使徒言語録 1章8節ね、証人となるって書いてあるんですよ。そしたらペテロが早速聖霊が降りてきた途端に、俺たちね、このことの証人なんよ、ちょっと皆さん聞いてくださいよって言いよるわけよ。すごくね、これ。あのペテロがね、ペテロはパブリックスピーキングの練習も勉強もしたことないんよ。みんなの前でどうやって喋ったらいいかとか、そんな知らんのよこいつ。どっちかっちったら湖にいつもおって、船の上おって、人とあんまり喋らんようなやつやったんよ、ね、で帰ってきても今日どうやったとか言われたら、うんぐらいしか言わんやったはずない。ただそんなやつがよ、みんなの前で堂々と、そして勇気を持ってね、大胆に話しようんよ。しかもよ、自分がついていきますって言って言い寄ったイエス様やろ。いや、あなたこそ神の子キリストですって言い寄ったあのイエス様やろ、ね。それなのにその下の根も乾かんうちによ、俺あんなやつ知らんちゃって3回も言った。そんなことを経験してきて、ペテロの心の中考えたらさ、こいつまともな顔してイエス様のことをみんなに堂々と話せたりすると思う？もし自分やったらどうやろうか。みんな、自分がもし3年ぐらいイエス様についてきとってよ、最後の最後になって、でその前はたとえ死んでももう俺イエス様についていくけんって言いよったやつがよ、もうそのちょっと後によ、もう俺あんなやつ知らんしって言いよんよ。そこまでやってしもうたやつがさ、お前何が偉そうにイエス様の話やらできるかっち言われたら、もうねえ立つ瀬がないや、どうしようもないや。でもこのペテロは今今日この場所でそんなことお構いなしに、いやイエス様っちゅうのはあの聖書がずっと約束してきたあの救い主なんばいち、みんなそうやけど、この救い主が来てくれたのに、その救い主を十字架に貼り付けにしてしもたやろもんって言いよるわけよね。これどういうことかっち、これはまさに聖霊が来てくれて住んでくれて、そしてはっきりとこの聖書のことを分からしてくれて、そしてそのことを伝える力をくれたからなんですよ。いきなりペテロが偉くなったんじゃないよ。これはペテロはただの空っぽの入れ物なんよ。やけど聖霊が入ってきてくれて住んでくれて、そこで生きてくれることによって聖霊の力がペテロの中に溢れたわけよ。溢れるっちゅうことはいっぱいになってそのままじゃなくて、うわーって外に出ていくわけやろ。そういうことが今ここで起こったわけなんよ。だけん今日まずみんなにこれ知ってほしいのは、このペテロでもこんだけイエス様の救いをリアルで味わうことができたし、それを伝えることができた、ね、だったら今イエス様を信じる俺たちどうやろうかって考えてほしいなって思いますね。でもしみんなの中で、いや自分ね口下手ない、そんな人の前であんま話とかできんちゃって思う人がおっても、全然心配しなくていいです。話すだけが伝えるっていうことじゃない。話をしなくても生き様、ね、生きているその様子、暮らし方、暮らすってこの暮らすじゃなくて生活するの暮らすね、生活の様子を見てもらいよったら、みんなよう見とるね、あの人イエス様信じとうとかクリスチャンとかなんか言いようけど、どう違うんやろうかってみんなよう見とう。だってみんな知りたいんよ。そんなこと言って回りようやつほとんどおらんのやけさ。そんなわざわざ言って回りようちゅうことはあいつよっぽどやろなち思うやん普通。だからみんな見よるわけよ。あいつどうなんやろかち。だから俺たちはたとえこうやって喋るのが上手やないなとか自分思ったとしても何も心配せんでいい。なんでかちったら、俺たちの生活の様子を通して精霊が溢れてくれる。聖霊の力が、そして俺たちが人と関わるその関わり方を他の人が見よるわけよ。あの人子供にはこういう風にして、あの優しくしてあげようやな、あ時には厳しく言わないけんことも言いようやなとかね、それここはあんな困った人にはこういう風にしてやるようやなとか、あ嬉しそうな人には一緒に喜んで、あこんなんしてやるよ、あすげえな、そういうのを見よったらやっぱり分かるんですよ違いがね。でその中で俺たちの中に住んでくれてる聖霊の力が俺たちから溢れ出していくわけよ。
ね、だから俺たちはね、何も喋るんが上手になれち言いよるわけじゃない。たまたま今日のペテロは喋るっていう形で伝えた。でも俺たちが今生きとるこの生き様、生活の様子を見てもらうことで、接してもらうことでイエス様を伝えるっていうことは実際に起こっていきます。だからね、俺よくね、あのクリスチャンで、ね、伝道っていう言葉はよく使うんですけど、俺あんまりね伝道っていう言葉をいっぱい使いたくない、ね、もちろんイエス様の道をみんなにこうやってここあるよって伝えるのは大事なんですよ、もちろんそうなんですよ。やけどなんか伝道ってさ、イメージが固まってない？なんかね、例えばロッキーが前まで持ってたイメージは、なんかいきなり道で人に、あなたは神様信じてますかとか言って話しかけて、パンフをあげて一緒に聖書読んでみませんかと、必ずもう完全に怪しいやつやん、そんなんね。でもちろんそれで届く人もいるんですよ。だからそれが全然ダメとか言ってるわけじゃなくて、それもいいんよ。だけどそれだけじゃないっていうことを今日はね一緒に確認したかったなって。俺たちの生き様、その中に違いが現れている、それだけでももう立派な伝道で、伝道するっていうんじゃなくて、生きてるその姿がもう道を伝えてることになってるよっていう状態が本当の伝道じゃないのかなって。だから俺ら頑張ってなんかこれやりましたあれやりましたっていうんじゃなくて、本当にイエス様とつながって、本当にイエス様によって変えられて、本当に聖霊の力が溢れて出ている様子、その状態こそが、ね、イエス様の望んでいる生き方、そして本当に伝道っていう結果になっていくんやねんかな。だけど俺伝道ってね結果やろって思うんですよ本当に、ね。まあ、とにかくペテロはそういうふうにして、これまであんなね、イエス様もう絶対俺ついていくって言った、でも裏切ってしまった、あんなやつ知らんって言ってしまった、でもイエス様から許されて、そして3回、ね、3回知らんって言ったペテロやけん、3回イエス様からあなた私のこと大事にしてくれますかって確認されたよね。ではいって言うとんよ、またイエスペテロがさ、そのたんびにもうほんとこいつすげえなって思うけど、でその後に今日みたいな出来事が起こっとるっていうね、すごいことがありました。で最後にもう一つだけ確認して終わりたいのは、一番最後のところね、39節今日読んでみた読んでもらいましたけど、あ38も大事やね。要するにイエス様救い主で来てくれたのに、みんなほら十字架につけてしもたやん、もう殺してしもたやんって言っとるわけよね。それ聞きよった人たちは、あれが救い主やったん、俺たちがそんな、確かにみんなで十字架につけれってすごい言ったよね、じゃあ俺たちが神様から送られてきたこのイエス様を十字架につけて貼り付けにしたっちゅうことって、やばってみんな気づいたわけよね。だどうしたらいいんですかって聞く。あそこでペテロがはっきり答えています。一人一人罪の生活から悔い改めて神様に立ち返りなさいって、そして罪を許してもらうためにバプテスマ、洗礼を受けなさいって書いてあるんですよ。これ全員当てはまるね。でその証拠に、その後にこれはね、イエス様が約束してくださったことですって書いてあるね。それは39節ね、あなた方は言うまでもなく、だからユダヤのみんなはそうなんだけど、あなた方の子孫ね、子供たちもそうですよ、また遠くにいてもね、遠くに、つまりユダヤの人じゃなくても、私たちの神である主がお招きになった全ての人に与えられるんですよって。だからもうユダヤ人だけの救いじゃないよ、世界中どこの国の人でも、どの時代の人でもイエス様を信じて、2つあったよね。まず最初、自分の生き方、今の生き方を悔い改める、あこれ違っとったわ、あこれは良くなかったわ、うわすんませんごめんなさいって悔いる、そして改めるわけやから、そのまんまごめんなさいって言っても自分の生き方変えなかったら、ごめんなさい何も意味がないよね、ただ言っただけみたいなね。でもごめんなさいって言うからには、今からは変わりますっていう気持ちが入っとかんとさ、意味ないよね。ね。で悔い改めってまさにそれなんですよ。あ今まで血ごとった、間違取りました、神様が送ってくれた、神様のこと大事にしてなかったし、神様の言うこと全然無視して生きてました、これ悪かった、これ違ってました、すんませんごめんなさい、そして今度からはどうするかっていうのが入っとかないけ、今度からは 今まで間違ってたんだから、それを正しくします。つまりまず作り主神様を認めます。そして信じます。神様の言ってることを気にして、それを大事にして守ろうとして生きていきますって、これが悔い改めないよ、ね、だからペテロがまず言ってるのは悔い改めなさいよって。今まで違っとったっていうのを認めなさいよって。その後は今度からは違うようにする、今度からは変わるって、ね、決心してくださいよって。そして洗礼受けなさいよ。洗礼受けるっていうのはさっきもちょろっと言いましたけど、どういうことか、別に水に魔法のパワーがあってこの水に入ったら何でもきれいになるとか、そういう意味じゃないよね。そうでしょ、もうここに来てるみんなはもう耳にタコができるぐらい聞いたと思うけど、洗礼っていうのはみんなに、で周りのみんなに、俺はイエス・キリストを信じて今まで自分の生き方間違ってたよっていうのを認めましたよ、だからこれからはその生き方をやめて今度はイエス・キリストが言ってる生き方で生きていこうっていうふうに決心したんですよっていうのをみんなに発表する場所です。でしかもただ口で言うだけじゃなくて、実際水にドボンってつけられることによって、その水を地面に見立てて地面につけられる、つまり潜るっていうことはどうなるかっていうと死ぬっていうことね。古い自分に死にましたよ、もう死んだんだから別れ告げました、バイバイですよ。そして水に浸かってる間は葬られている間、墓の中にいる間、つまり死んでるんですよ。完全に死んだ、お前はもう死んでいるって昔漫画ありましたけど、そして今度水から上がってくるときは今までの自分とは違う、もう死んで別れた、今度は新しくイエス様からもらっている命に生きていくんですよ。この命でイエス様を信じてイエス様の言うことを大事にしてイエス様の言う通りに従って生きていこうっていうふうに生きていくんですよ。俺この決心したんですよ。古い自分に死んで葬られて、今度は新しい自分になってイエス様から作り変えてもらいながら生きていくんですよ。しかも永遠なんですよこれっていうのをみんなに発表する場所、これが洗礼なんですよね。だからまず悔い改め、悔い改めるっていうのはここの中で起こることよね。そうやろ、ね、中で決めるわけよ。で決めたらもちろんそれが行動になって出ていく。じゃあ行動ってどうする、まず行動、決めましたっていうのをみんなに発表しよう。そして洗礼っていう風に、俺たちのね今読んでる聖書っていうのはただ頭に入れてなんか知識いっぱいなればいい、そういうもんじゃないです。これ何のため読んでるか、何のためこうやって毎週みんなと一緒に味わってるかっていうと、中に変化が起こるためです。中から変化が起こるためね。そのために俺たちが決心せないけん部分もあるよね。俺たちがいや、もうまあいいや、勝手になんか変わっていけばいいんじゃないって思っとっても変わらんかもしれない。俺たちがいや変わらないけんは、あ変わろうって決めんといけん部分もいっぱいあるんですよ。でもそうやって決めるときに中で決めたことが変化を起こし始めるんですよ。なんでかっていうと、自分でやろうとするんじゃなくてイエス様が送ってくれた聖霊がやってくれるから、これがすごいとこね。ね、世の中でも中から変わりましょうっていう話はいっぱいあるんよ。でもほとんど、いや全部って言ってもいいよね、自分の力で自分の心をよく知って自分を分析して、そして自分がどうやったら変われるかを研究して自分で努力して自分で頑張りましょうっていう、結局自分自分自分自分なんですよ。だから最初は頑張るけどだんだん疲れてきて、あーダメや、もうできん、でそうやってできんくなると、俺っちやっぱりつまらんのかな、人間としてダメなんかもしれんとか思い始めるわけよ。そしたらもうね、前よりひどなったりすることもあるわけよ。やけどイエス様を信じる人が嬉しいのは、聖霊の力、聖霊じゃなんかわけわからん言うて幽霊みたいなんじゃなくて、この宇宙を作って今も回しよるこの神様の直々の直接の霊やろね。その神様の霊がここに追ってくれるっち約束しとんばい。もうこれよりすごいことなかろうもん、これより頼れることないやろね。だこの宇宙を作って回しよる神様、そしてわざわざ人間になって俺たちを救い出すために来てくれたイエス様のと同じエッセンスの聖霊がここにおってくれて、その聖霊が神様のあの宇宙を作るほどの力で俺たちを内側から変えてくれるっちゅうんやけさ、もう何も恐れる必要ないし心配する必要もないですよ。そうやって俺たちは内側から変化を 味わうことができるんですよ。そして内側から変わってくると、心が変われば頭が変わるんですよ。頭に浮かぶ考えが変わってくる。で、頭に浮かぶ考え方が変わってくると、人の行いとか行動、あ、行いと行動一緒で、行いとか、言葉も変わってくる。だから外にどんどんどんどん変化が出ていくわけよ。で、さっきから言うみたいに、だんだん精霊の力が溢れ出して、周りにもその影響を及ぼしていくよっていう、むちゃくちゃ嬉しいことが起こっていくよ、これが。ね。もうこれ聞いてね、嬉しくない人は、ちょっともう一回聖書読んだ方がいいよね。ね。だってすごいことですよ、これ。ね。しかも、お前自分で頑張ってやれの言っとんじゃないですよ。もうお前できんの分かっとやけ。ね。こっちから来て、してあるんやけ。ただ、あ、してもらおうち決めたらいいんやけ。それ決めてって、そこなんですよ。ね。すごいっすよ。神様の計画もやばすぎですよ、本当に。もうフルサポートもいいとこ、もう古すぎて、もうやばい。新しいみたいな。なんか意味わからんけど。もうすごい。本当にそういう愛で俺たちは作られとるし、救われとるし、そして今生かされとるっていうことね。今日のお話でございました。みんなもぜひ今の自分と神様の関係どうやろうか、もう一回ね見つめ直してほしい。今どう思っとんやろ。自分信じとうとか思っとったけど、本当に信じとうかな。いや、信じとうって言うなら、神様にどのぐらい自分の心の中を本当に明け渡して、神様好きなことしてくださいって言いよるかなとか、本当に精霊の力で変えてくださいって思いよるんやろかとか、それともなんか このどっかこの辺だけは、いや、もうそこだけはちょっとあの触らんでください、ここはまだ自分がキープしたいんでとか思っとるかなとか、いろいろ考えてほしい。そしてね、願わくは本当にみんなね、心の全部をイエス様に明け渡して、そして精霊の力で変えてもらうためにオープンにできるように祈っていきたいなと思います。そうすることで本当に俺たちはイエス様の作ったオリジナルの人、その人ね、ロッキーならロッキー、マラならカワイ君ならカワイ君ってみんなに作り直してもらうことができる。で、その時に一番素晴らしい生き方を味わうことができるし、一番素晴らしい命の効果を発揮することができるよっていうね、これ聖書のメッセージですね。はい、ということで、ペンテコステがどんな影響を残したのかっていうね、今日少しでも分かってもらえたら嬉しい。そしてみんなもその影響の中で、そのインパクトの中で、ガンガンに作り変えられながら明るい光をね放ちまくって生きていってもらえたらいいなって思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日はまた聖書の言葉から、このペンテコステの出来事の直後に、あのペテロがなんと立ち上がって、ユダヤの集まっていたみんなにメッセージをした、聖書のことを伝えた、その、歴史から約束から、そして今起こった出来事から、もう全部を分かるようにもうバッチリ教えてくれたっていうことを聞きました。本当に俺たちもペテロと同じようなところがあります。ある時は、あ、イエス様最高、イエス様大好き、イエス様素晴らしいって言ったかと思えば、もう本当に次の瞬間、もう俺もうどうでも、イエス様とかもうつまらん、もうあんなもうシャッとか言ってしまったりとか、本当にコロコロ変わって、もうどうしようもないぐらい当てにならんような信仰、もう信仰とも言えんかもしれんっていうぐらいのもんです。でもそんな人間だったペテロをイエス様は決して見放さずに、私を愛しますか、大事にしてくれますかって、あの3回も言って、しかもそのペテロに聖霊を送ってくれるだけじゃなくて、実際にその聖霊の力によってイエス様の十字架と復活の証人にさしてくれたことを今ここで読みました。俺たちも今生きているこの時代ではありますけれども、でもイエス様が生きていることは変わりません。そしてイエス様が送ってくれる聖霊も変わりません。このイエス様の十字架と復活の証人になるっていう事実も変わりません。俺たちが心を全部明け渡して、イエス様に、俺たちもイエス様信じました、だからあの聖霊の力によってイエス様を本当に証言する人に作り変えてください、お願いすることができるように助けてください、俺の力とか俺の知恵とか俺のなんか話すその話芸とかなんとかとか、そんなんじゃなくて、もう本当に聖霊の力で溢れさせてください。そのことによって まず自分がこの救われたっていう事実がどんだけすごくて、どんだけ自分にインパクトをもたらしたのかを味わい知ることができますように。そしてそれが溢れ出して周りの人にもこの生活生き様を通してそれを見てもらうことができるに至るまで作り変えられることができるように助けてください。ここに来ているみんなの明日からの1週間もイエス様の祝福が溢れますように。そして本当に日々刻々と変わるこの世の中の状況、特に今不安と恐れをもたらしているあのコロナウイルスの状況、全部何一つイエス様が知らないことはありません。そしてイエス様にどうしようもできないこともありません。そのイエス様を信じて今週も平安の中で歩いていけるようにみんなを守ってください。今日集まってくれた、そしてつながってくれたみんながイエス様の香りを、イエス様の光をそれぞれの場所で放ちますように。心からイエス様に期待して、そしてイエス様を信じて、このお祈りをイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。